宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第63回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？ちょうど1週間前ですね、アップルストアの前に大行列ができたらしいのは、まあ見に行ったわけじゃないんですけどね、テレビで見ただけなんですけれども、買ったよ iPhone 5C、 5S でないところが宮永ですね。うん、でも初めての iPhone です。そしてピンク、やったー。 iPhone ってなんか見た目があんまり可愛くないなって前はずっと思っていて、でそういう話を iPhone ユーザーの方にすると、だからケースがいろいろあるんでしょって言われたりもしてたんですけれどもね。うん、いや電話そのものがやっぱり可愛ければいいのになって思ってたんですよ。そこに今回 5C はいろんな色が出るということで見に行って、うっかり予約をしてしまいました。もともとスマホは Android を使ってたんですね。昔のさ、携帯、いわゆるガラケーって言われてたやつって、まあちょっとの性能の差はあるけれども、ワンシーズン前のとか買ってもさ、そこまで大変っていうのはなかったじゃないですか。だからね、まあちょっと前の Android を買ったんですよ、安くなってたからさ。そしたら頭がそれだけ賢くなかったのかな、なんかアプリとかいじってる最中に電話がかかってくるとフリーズしちゃって、電話かかってることはわかるんだけれども電話に出られないという、携帯電話としては本末転倒な状況に陥りまして、悩んだ挙句にガラケーを買ったという、はい、買い足したという、もうね、何のための携帯電話だかわかんないみたいなことになってたんですけれども、今回iPhone が出たので思い切って機種変更をいたしました。やっぱり iPhone 動き早いね。っていうか多分新しい機械はすごいってことなんだろうね。うん、それぞれに得意不得意はあるんだろうけれども、やっぱり技術は日進月歩っていうんですか、進化してるんだなぁと思いました。うん、そんな進化していく機械に合わせて私も進化してしっかり使いこなせていくといいなと思います。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in 高森亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して
気になりすぎて夢に見ちゃう。
健康のこと気にしてますか？宮永はどっちかっていうとね、健康に気にしてるというか、気にしてるというよりはですね、両親がとっても健康オタクでして、 体に良さそうなものが大好きな両親なんですよ。古くはね、なんとか水みたいなのから始まり、プルーも飲み、黒酢もハマり、最近はね、父親はセサミンも飲んでるみたいだよ。うん、なんかその他にもいろいろ体に良さそうなものを取っているような両親なのですが、最近ね、宮永が気になっているのは酵素なんですよ。まあ、たまたまちょっとその酵素のことを学ぶ機会がありまして、でその時に、はあ、酵素ですか。でね、宮永の中で酵素というとね、まあ、消化酵素、あとアルコール分解酵素がない人はアルコールが弱いというか、ほら下戸って言われる人は酵素がないから下戸なんだ。うんうん、酵素ね。でもね、やっぱりね、酵素といえば一番これでしょっていうのは動物のお医者さんなんです。あ、ご存知ですかね、動物のお医者さんっていう漫画。あのね、宮永は文庫版のちっちゃいコミックで持っていて愛読しているのですが、獣医学部で勉強している皆さんのお話なんですけれども、うん、なんかね、昔獣医さんになりたかった、なりたかったけど、やっぱりね、動物さんを助けるってことだとは分かってるんだけど、動物さんが痛そうなことは多分宮永できないなって思って、うん、それでまだ人間の方がって思ったけど、どっちにしろ結局お勉強ができなくて、うんうん、違う道って思って、そしたらさ、何にでもなれるじゃん役者さんって思ったんですよ。で、何にでもなれるじゃん人間以外でもって思って声優になろうと思ったんですけど、って、あ、なんで宮永の声優になろうとしたきっかけの話になっちゃったんでしょうね。とにかくその動物のお医者さんですよ、大好きな漫画ですよ。この中に菱沼さんという、まあ、主人公の先輩にあたる方が出てきて、実にこう自分のペースを守っているのんびりとした女性の方なんですけれども、この方が細菌のね、研究をしてて、それでなんか使える菌を拾えるか拾えないかみたいなのとか、そういうのは運もよるけれども、そういうことで研究成果っていうのが出てくんだよみたいな。でもその研究するのにやっぱりいろんな実験をするわけですよ。で、ある日機材を別の講座に借りに来た菱沼さんが、あー、酵素も切らしてたから酵素も貸してって言ったら、そこにいるね、ライバルだと思ってる人がね、貸してって返す当てでもあるの？みたいに意地悪言うわけですよ。当てはないわよ、酵素ちょうだいとか言って、ちょっと喧嘩チックになりながら酵素をやり取りしていて、で、後に菱沼さんは使える菌を発見してですね、で、最初はなんか特許とかを取って儲けたらいいなって思って、でもその後にそれ難しいから、なんか企業に売ったらお金になるかもとか言ってですね、でもそれも大学だから売ることはできないよ、共同研究という名目とかならできるかもみたいに、なんかまあそういう大人の事情みたいな話になって、そう、がっかりするな、お礼は何でも君の望むものをもらってあげようみたいなことになって、じゃあお礼は全て酵素でもらってくださいって言って、酵素に不自由しない身分になったっていうお話があって、うん、すっごい力説してましたけど、つまり宮永にとって酵素とはそういうものだったんですけれども、そう、酵素ね、体の中に絶対あるもの、人間が生きてく上で酵素がないと消化もできないし排出もできないし、とにかくなくなると死んじゃうものらしいんですよ。で、食後眠くなりませんかみたいに聞かれて、おー、なんかやっぱご飯の後は眠くなりますよね。うん、ご飯の後に眠くなるっていうのは、それ酵素が足りないからなんですよ、消化酵素に持ってかれるから眠くなるんですよって言われて、じゃあ宮永は酵素が不足してる人だってことじゃんとか思ったんですけどね。うん、なんか健康に老後を迎えるじゃないけどさ、やっぱり人間年を重ねてくると、だんだん体の中でしっかり自分に対して必要なものが作れなくなっていって、作れなくなっていくこと、それ自体がまあ老化というか老いみたいなものらしくて、健康で長生きするためにはやっぱりその自分のね、体の中で不足してくるものを補う方がいいんですみたいなことらしいんですよ。まあそうだよね、大きくなるのにも栄養は必要で、だから子供にはさ、なるべくバランスよく栄養の たっぷり入ってるものを食べさせて、そして大きくなってもらうんだよね。で、大人になったら大人になったで、今度は成長するわけじゃないから、必要なものは変わってくるけれども、生活に必要なエネルギーだったりとか、あとは体を維持していくための栄養だったりとかを取るんだよね。それはわかるんだ。で、なんか酵素って最近割と流行ってるらしくて、ダイエット効果とか老化防止とかあるんだよ。へーみたいな。っていうか酵素ってそもそもなんだよみたいな、なんか発酵したものらしいんだけどね。発酵したものって何？ヨーグルト？とか思っちゃって。でもなんか納豆とかからも取れるらしいよ。よくわかんない。いや、宮永ね、ほんとね、理数系ダメなんですよ。まあでもとりあえず健康にいいものらしいよ。で、取るタイミング、どういうタイミングで栄養を体に取り入れるかっていうのもすごい重要らしくて、で、酵素を取るなら午前中がいいらしい。へえ、なんでなんでって言ってたら、なんか午前中の午前4時からお昼の12時までっていうのは、こう体の中の毒素とかを出していく時間だから、そういう時間にそういう排出を促すような酵素を入れてあげるといいんだ。へえ、だから朝ごはんっていうのはあまり食べない方がよくって。へえ、もし食べるとしても野菜ジュースとか生野菜とかそういったものを軽めに食べるのがよくって。
へえ。
で、しっかり食べるのはお昼の12時から夜の8時の間っていうのは栄養を摂取する時間で、でもこれも食べ過ぎは良くなくって、ご飯はまあ腹6分目ぐらいに済ませた方がいいんだよとか、やっぱりこう生物の方が酵素があるから、酵素ってね、その熱に弱いから、熱を加えたものじゃなくて、なるべく生物を食べるといいんだよ。
へえ。
で、夜のね、8時から午前4時までっていうのは、あの、吸収して休む時間だから、食べ過ぎたり飲み過ぎたりしないでよく寝るといいんだよ。
へえ。
へえ。無理じゃない？いや、理想はわかるよ。理想はわかるけどさ、夜寝てさ、朝さ、お腹空くじゃん。まあ、それをさ、例えばサラダとか野菜ジュースとかで済ませるっていうのはいいかもしんないけどさ、でもさ、朝ご飯食べた方がいいとか言ってなかった？なんだっけ、朝ご飯を食べる子供とさ、食べない子供だとさ、成績に差があるとか言ってなかった？それってさ、子供は食べた方がいいってこと？大人は食べない方がいいってこと？どうなの？よくわかんないよね。で、まあ夜8時以降は食べない方がいいっていうのはね、よくダイエットでも言うよね。内臓を休ませなきゃいけないし、その太りやすくなっちゃうし、夜ってそんなにエネルギーを使う時間じゃないから休んだ方がいいんだよって。まあそこはわかるけどさ、でもさ、実際さ、夜8時って食べるじゃん、と思いましてね。もう気になっちゃうよね。いや、気になりすぎるよね。ねえ、朝ごはんって体にいいの？体に悪いの？どうなの？いやさ、結構その健康のことを気をつける生活をしているとさ、ある意味娯楽的なっていうか、食べることもさ、だってさ、もちろん生きていく上での必要なことではあるんだけれども、楽しみの一つだったりするでしょ？例えばすごく辛いものは喉に悪いから食べない方がいいって私たちとかは言ったりするわけですよ。でもね、宮永好きなんですね。割と辛いものっていうか、唐辛子っぽい味のものって好きなの。あとさ、まあお酒はさ、好き嫌いあると思うしさ、酔っ払った人をさ、嫌いだっていう人もいると思うけれども、でも酔っ払ったことがある人って、それでその酔っ払い具合、ちょっとバカになったりするのを面白いと思った人は、猫のまたたびと一緒だと思うんだよ。別にさ、それはさ、なんて言うんだろう、ある意味壊れてる状態なわけだから、それはそれで壊れていることを楽しめばいいんだと思うんだよ。でもそういうのってさ、やっぱ夜だったりするでしょ？もうさ、ちゃんとするって思ったらいろいろつまんないことがあるよなって思ったりとか、こっちの視点から見ると正しいけど、反対から 見るとあれっていうのもあって、だからさ、つまりさ、朝ごはんは体にいいの？ダメなの？それとも子供は良くて大人はダメなの？誰か教えて。というわけで、気になりすぎて夢に見ちゃう宮永なのでした。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここで舞台のお知らせがございます。フェドー劇場よろず劇場20周年記念公演、耳にのみ疑いの虜という作品に出演させていただきます。場所は大塚のよろず劇場。10月30日水曜日から11月4日月曜日まで全8公演ございます。8公演ございますが、一部のキャストをダブルキャスト、トリプルキャストでお送りいたします。宮永はダブルキャストです。キャラクターとして出ている回とダンサーとして出ている回がございます。でもどちらを見ていただいてもとっても面白い仕上がりになっていると思いますので、どうぞお時間がございましたらご来場ください。ジェットコースターに乗っているようなスピーディーで手に汗握る舞台にするべく、ただいま日々稽古を重ねております。詳しい出演時間などは番組ブログをご覧ください。皆様からのご連絡お待ちしております。そしてこの番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人になるのは